黙示録の福音第14回、神の沈黙、人の祈りという主題で、黙示録の第8章と9章です。長年生きてくるといろいろな災害を体験するものですね。まあ日本の地震、台風は、これはいつものことですね。幼い時だったんですけれども、実家の周りが川になってですね、家が流されそうになったことがあります。まあ昔の持っていた田んぼをそこを鳴らしてですね、で家を建てたんですけれども、小さい時は稲刈りなんかもしました。それでなんでこの先に岩なんかがゴロゴロしてるのかなと思ってました。私は子供の頃は遊んでいたんですね。でその先にちょっとした小川があったんです。ところがある時、ものすごい大きい台風が来た時に大水が家の周りを流れたわけなんですね。怖かったです。後で分かったことは、大水は昔の川の跡を流れるというんですよ。それで合点が来ました。周りよりも一段低いところに田んぼがずっと続いていたんです。ここは川だったんだということが分かったわけなんですけれどもね。まあそんな思い出がありますが、それにしても近頃の災害は多いですね。東日本大震災だけかと思ったら、その後でもうとうとう世界的な疫病まで私たちは体験しています。もうなんか黙示録の世界の現実体験のような思いもするわけなんですけれども、そうすると神様はこのことを通して何を語っておられるんだろうかというふうな思いになりますね。今日の主題は神の沈黙、人の祈りというふうにしたわけなんですが、さてヨハネがこの黙示録を記録したわけなんですけども、やっぱり迫害下にあるヨハネにとってもこれから一体どうなるんだろうか神様という思いだったわけですよね。そうしたところが、今後起こるべきことを見せようと言って知らされたことがここで黙示録として記録されているわけです。黙示という言葉は難しいですね。黙って示す。でもこれはもともとはですね、啓示なんです。開き示す啓示なんです。だから神様が開き示してくださる、そういう書物なわけなんですね。さてその今後起こるべきことを見せようと言って手渡されたのが七つの封印が施された巻物でした。そして前章までにほふられて復活した子羊なる主イエスが6つの封印を解いたということでしたね。で今日の8章でその7つ目の封印が開封される。そうするとどうなるかというのが、実は8章のみならず9章にも及んでいるので、今日は珍しく2章を見たいと思うわけなんですけれども、そこでわかるのがですね、これで全てが8章と9章で終わるのかというと、そんなことはないですね。7つ目の封印が解かれると、今度は7つのラッパが手渡されるわけです。そして7つのラッパに始まる災害が起きる。その後に今度は7つの鉢がひっくり返されるというふうなですね、20章まで終末的な審判描写が続くわけなんです。いつまで続くのですか神様という思いがするわけですけども、今日の週報に挟みましたが、ヨハネの黙示録の構造図というのがありました。黒い帯で書かれているのが章の数ですね。ですから1章から最後の22章まで非常に要領よくまとめられている構造図なんですけれども、これを見ながら今日のところをできるだけ簡潔にご一緒に見たいと思うんですね。さてこの黙示録を学ぶにあたって、皆さんに2つ心に留めておいていただきたいことがあります。その一つはですね、ここに書かれているのは確かに審判です。裁きです。しかし神による裁きと救いは表裏一体なんです。切り離せないんです。裁きは嫌、救いだけ欲しいというふうなね、そういうことではないんです。なぜかというと、この黙示録の警告を通して裁きからの救いを開き示すのが黙示録だからです。二つ目は、黙示録には様々な ものが描写されています。特に災いなどが描写されていますけれども、これをいちいち歴史的な出来事にこじつけないようにしましょう。やりたくなるんですよね。あ、これはあれだな、これはこっちだなというふうにやりたくなるんですけども、そういうこじつけはやめましょう。なぜかというと、黙示録が書かれた目的は、さっきも言いましたように救いなんです。ですから黙示録の目的は脅迫ではなくって、苦難にある人々に希望と約束の救いを与えるための書なんです。このように裁きと救いは表裏一体、こじつけないこと、このことを心に留めておいて、ご一緒に読みたいと思うんですね。さて、それでまず最初にラッパに始まる災害のことを見ます。それから今日の主題である神の沈黙、人の祈りということを見たいと思います。ラッパに始まる7つの災害なんですけれども、8章と9章に書かれてあるのは6つだけなんです。で、7つ目がどこに現れるかというと、次の10章を飛び越えて11章で語られるわけなんですね。それで今日は8章と9章だけに絞りたいと思うんですが、さて、その6つの災害はラッパが吹き鳴らされて始まる。ラッパが吹き鳴らされるというのは聖書の中に何度も出てくる表現なんですが、これはどういうことを表しているかということなんですが、実はこれは神が介入されるということを表すんです。そしていろんな場合がありますけれども、大きく3つの場合に分けることができると思うんですね。第1は、シナイ山で実戒が与えられた時、雷、稲妻、高く響くラッパの音、その中で実戒が示されたということがありますね。出エジプト記の19章にありますけれども、このように神様がそこにおられるという御臨在を表すラッパです。ファンファーレのようなものですね、御臨在。それから2番目にあるのは、例えばエリコ攻撃の時の戦いのラッパのようにですね、警告のラッパというのがあります。ヨエル書にですね、こういうふうな記述があるんです。あなた方はシオンでラッパを吹け、我が聖なる山で警報を吹き鳴らせ、国の民は皆古い罠なけ、主の日が来るからである。それは近い、警報のラッパということですね。それから三つ目に、救いのラッパというのがあります。あの小黙示録と呼ばれる箇所でイエス様はこのようにおっしゃっているところがあります。その時、人の子の印が天に現れるであろう。またその時、地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って、人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。また彼は、大いなるラッパの音とともに、御使いたちを遣わして、天の果てから果てに至るまで、四方からその先民を呼び集めるであろう。救いのラッパです。ですから、パウロも、コリント人への手紙の中でこんな風に言っています。ここであなた方に奥義を告げよう。私たち全ては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。第一コリント書の15章51節以降の御言葉です。救いのラッパというのがあるわけですね。このように、臨在、警告、救いということが、聖書でラッパが吹き鳴らされるときの三つの大きな用いられ方なんです。8章の7節で、最初のラッパが吹き鳴らされると、血の混じった雹と火、これが降ってきて、地の三分の一、木の三分の一、そしてすべての青草が焼けたというふうに描かれています。それから、8節から9節までは、火の燃えるような大きな山が海に投げ込まれて、海の三分の一が血に染まり、また海の生物が死んで、三分の一が死んで、また三分の一の船が破壊された。これは、火山の爆発を思わせるような出来事ですね。それから三つ目のラッパが吹き鳴らされると、十節から十一節ですけれども、松明のような星が落下して、水が苦くなって多数の人が死んだ。で、その松明のような星の名前は苦よもぎであると書いてありますね。苦よもぎ。 実は1986年に起きたシェルノブイリ事故というのがありますけれども、これはロシアのウクライナ語で苦い思いを意味するんだそうです。そうすると喜ぶ人がいるわけですよ。あれだこれだって言ってですね。でもそうなると1986年、やはり35年前にですね、この第三のラッパの終末災害がそこまで進んだってことになります。そうすると後残るのはこの後のことだということになるわけですね。でもそのようなこじつけはすべきではないということです。四つ目のラッパが吹き鳴らされたとき、日月精神の三分の一が打たれて暗くなったということがありますね。それから五つ目のラッパは今度は九章に入ります。一節から十一節まで詳しく書かれているんですけれども、イナゴとサソリが現れてきて、額に神の印がない人を5ヶ月の間苦しめるという描写がなされています。皆さん、イナゴとサソリって実感湧きますか？人間を苦しめるイナゴとサソリ。私は子供の頃イナゴと遊んだんですよ。サソリっていうのは見たこともないです。写真で見たぐらいなもので、あまりこの害というのはピンとこないんです。会社で働いている農家の人がいますので、イナゴって聞いてみました。そしたら、イナゴは友達だよ、佃煮にして食うよって言うんですね。じゃあサソリって言ったら、わかんねえなって言うんです。じゃあマムシだったらどうですかって聞いたら、マムシなら捕まえて食うって言うんです。みんな食べちゃうんですね。でも聖書に書いてあるのは、イナゴとサソリに人間が食われるっていう話なんですね。逆なんですよ。で、このイナゴの害というのは、実はコロナが起きた頃にエチオピアの方でイナゴの害が起きたとかっていうニュースがちょっとだけ扱われましたね。で、またこれ喜ぶ人がいるわけです。あ、これだ、週末だとかってね、いう人がいるんですけども、そんなんじゃないんですね。ただイナゴの害というのは世界各地にあります。トノサマバッタっていうのがありますけども、実はトノサマバッタよりも大きいイナゴなんだそうです。で、そのイナゴを調べた人によりますとね、イナゴと私たちが日本で見るイナゴは同じものだそうです。ところが特定の条件が重なると、あの巨大なイナゴになるんだそうです。で、飛行と呼ばれるイナゴが大群になって、農作物をすっかり食べ尽くしてしまうということがあるんだそうなんですね。で、そのイナゴの名前は、ヘブル語でアバドンと呼ばれる。ギリシャ語ではアポリオンと呼ばれるんですけども、アバドンというのはヘブル語で見放すという言葉です。それからアポリオンというのは破滅を意味する言葉なんですね。もちろん私たちにはピンとこないんですけれども、でもそのようなことが、死のうとしても死ぬことができないような苦しみにあう。で、5ヶ月の間っていうんですけれども、イナゴの寿命はだいたい5ヶ月なんだそうなんですね。まあそういうふうなことが九章の冒頭に書かれているわけです。そして最後の6つ目がですね、13節から19節、4人の御使いに率いられた2億の騎兵隊が人間の3分の1を殺害するという、そういう6つの災害が書かれています。さて、ここまで聞いて皆さん、何かに似てるなと思いませんか？出エジプトの時の、あのエジプトを襲った唐の災害にいろんなところが似ていますね。出エジプトの時の唐の災害の目的は何でしょうか？救いなんです。神の民を救うための災害なんです。そしてこれはエジプトの偶像崇拝に対する警告なわけです。警告と裁きと救いというのは表裏一体なんです。そして目的は神の民の救いなんです。ですから、そのためのこの災害であるということがわかるんですね。人間を脅迫し脅す災害ではないということが、このことによっても明らかなんです。ところが見てください、九章の最後の20節にこのように書かれているんですね。これらの災害で殺されずに残った人々は、自分の手で作ったものについて悔い改めようとせず、また悪霊の類や金、銀、銅、石、木で作られ、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を礼拝してやめようともしなかった。また彼らはその犯した殺人やまじないや不貧困や盗みを 悔い改めようとしなかった。驚くべきことですけれども、これが私たち人間の常の姿だということをですね、この黙示録の9章の最後の言葉は表していると思うんですね。悔い改めず滅びるものではなく救いに預かるものになれというのがこのメッセージであることがよくわかります。さて、このような6つの災害が書かれているのが8章と9章なんですけれども、実は8章の冒頭でこういう災害が始まる前に私たちが注目すべきことがあるんです。それは神の沈黙、人の祈りということです。8章1節、子羊が第7の封印を解いた時、半時間ばかり天に静けさがあった。それから私は神の御前に立っている7人の御使いを見た。そして7つのラッパが彼らに与えられた。まだ吹いていないんですよ。始まっていないんです。その前に半時間ばかり天に静けさがあった。この沈黙は何を意味するんでしょうか。聖書の中にこの沈黙ということについていくつもの言葉があるんですけれども、例えばハバクク書の2章の中にですね、こういう言葉があります。しかし主はその聖なる宮にいます。全地はその御前に沈黙せよ、という言葉があります。ハバクク書の2章20節の言葉です。全地はその御前に沈黙せよ。黙示録のテーマの一つは審判です。裁きです。裁きで大切なことは何でしょうか。それは事実を確かめることです。裁判官は最初から喋るんじゃないんです。耳を澄まして聞くんです。論告求刑公判を裁判官は黙って静かに聞くんです。沈黙なんです。そして事実が何であるのかということを確かめるんですね。それから審理が始まって判決が下されるんです。裁きにおいて大切なのは沈黙の時なんです。なぜならば、傾聴の時だからです。神様はじっと聞いておられるんです。何を聞くんでしょうか。それが次の3節以降のところでですね、はっきりと書かれています。また別の御使いが出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これはすべての生徒の祈りに加えて、御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。香の煙は御使いの手から生徒たちの祈りとともに神の御前に立ち上ったとあります。祈りなんです。生徒たちの祈りは香とともに主の御前に捧げられるんです。神を信じる人の祈りは神様にとってかぐわしい香なんです。香りなんです。その香りを主は沈黙をもって聞くんです。聞いてくださるんです。私たちの祈りを本当に耳を傾けて、全身全霊を傾けて、聞いてくださっている沈黙だということがわかります。すべての生徒の祈りに加えて、御座の前に金の祭壇の上に捧げるためだとありますね。今日の修法に金の祭壇の写真をあげました。これは幕屋の聖所にあるものなんです。高さが約90センチ、幅が50センチ、50センチ四方の長方形の祭壇なんですが、金箔で塗ってあります。高さを測ってみました。ちょうどこの説教壇と同じなんですね、高さと。ですが、こんな小さなもんです。でもそこに、生徒の祈りと祭壇から取った火が捧げられるということが行われたんですね。で、その火はどこから取られたかというと、聖所の外にあるんです。そこで犠牲の子羊が捧げられるんです。その贖いの火をもって、生徒の祈りとコートが主の御前に捧げられている。そして主はその様をですね、じっと耳を傾けておられる。何を意味しているんでしょうか。私たちの祈りを待ってるんです。私たちの祈りをかぐわしいものとして、主は聞いてくださってるんです。そしてその後で何が起きたのか、 五節でありますね。ミツカイはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけた。すると多くの雷鳴とボロボロの声と稲妻と地震とが起こった。そこでラッパが吹き鳴らされたんです。主よ、いつまでなのですか。本当に迫害の中にある人々にとってですね、主に捧げる祈り、神様にとって断腸の思いだったと思いますよ。そこで警告のラッパが吹き鳴らされ、八章から九章までの出来事が起きたのだということがわかりますね。このことが意味しているのは、イエス様による罪の贖いを信じて感謝して、この祈りを捧げますという私たちの祈りを主は聞いてくださっている。心待ちにしておられる。私たちが祈りを捧げるのを耳を傾けて、全身全霊の思いを持って聞いてくださっているということを表しているんです。少年サムエルは言いましたね。しもべは聞きます。主よ、お語りください。少年サムエルは主の語ることをまず聞く人だったんです。私は祈り会とかですね、聖書研究会で祈りで大切なのはお魚ですというふうによく申しておりました。お魚のおはお願い、お魚のさは賛美、感謝、仲間への取りなし、お魚と自信を持って言ってました。でも今回この黙示録8章冒頭を見て、それじゃあ足りないと思いました。大きく魚にしよう、聞くということが大切なんだ。祈りの中で私たちはあまりにも自分の祈りばかりを申し上げていないでしょうか。でも聞くということ、主ご自身がまず私たちに聞いてくださってるんですよ。それならば私たちはまず主に聞くということがどれほど大切かということをですね、この8章の冒頭の出来事は沈黙のうちに私たちに教えているんじゃないでしょうか。そして私たちの祈りを主は香ばしい、かぐわしい香りとして聞いてくださる。祈りで大切なのは大きく魚というふうに私はこれから祈りをしたいと思いました。なぜなら神様が沈黙して人の祈りを聞いてくださっている方だからですね。黙示録の目的は裁きからの救いという希望と約束を与えるためです。神の沈黙は私たちの祈りへの神の傾聴です。神は聞く方なんです。私たちも神様の御心に聞き従うものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、心騒ぐさまざまな出来事が起きる私たちの毎日ですけれども、今日は神様が私たちの祈りを薫香のように喜び、まず静かに耳を傾けてくださる方だということを学びました。それなのに私たちはなんと自分の祈りを語るばかりかということを思い深く恥じます。あなたの御心を傾聴する祈りを心がけます。主よ、どうぞ御旨を確かに聞き従うものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。